皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、山里亮太でございます。いろんなところでお聞きいただいているかと思いますが、こちら不毛な議論ポッドキャストでは本放送のディレクターズカット版をお届けします。今週は、ちょっと久しぶりにですね、千鳥の大悟さんに誘われまして、昔からのメンバーで飲む機会がございまして、いろいろ語りました。さらに放送中のドラマだが情熱はある、収録現場への差し入れについて、私まだ検討中でございます、あの男のせいで。メールテーマでは見てみたい賞レースについて送ってもらいました。夢のカードが続々と生まれたということで、皆さんぜひぜひ聞いてください。さあ、今週もポッドキャスト限定コーナーいきましょう。友達かそれ以外か。さあ、友達の定義がわからない山里に、友達とそれ以外のものの違いを教えるコーナーです。いきましょう。静岡県ラジオネームデーモンばっか。お笑いコンビを組んじゃうぐらい仲がいいのが友達、そんな仲を破壊してしまうのが芸能界。まあね、確かに見事ですよ、
うん、
そうね、コンビ友達で入ってきてね、そうですよね、そう、いつの間にか一番仲良かったのが一番嫌いな相手になるっていう、そうさせるのが芸能界なんじゃないかって。そうね、解散多いからな最近、
多いですね、
うん、まあこればっかりね、止めるのとかね、ダメだからね、やっぱ無責任に、そう、ね、そう
確かに、
もう見守るしかないですよ。熊本県ラジオネームたけし。一生続くような関係が友達、一生続くような渋滞が発生するのが地方にあるイオンモールの駐車場。すごい時はもうね、全く動かない時、そうそうそうそう、もうびっしり
まして駐車場のね、入るところ
。埼玉県ラジオネームテントウムシはほぼ肉食。バイキングで美味しそうなものの場所を教えてくれるのが友達、バイキングで美味しそうなものの場所に人が並んでるなと思ったら、大体そこはローストビーフ。とりあえずね、あの生肉系はね、うん、半生のあのローストビーフ並ぶな。そう、バイキングビュッフェ形式のね、もう本当に最高。まあ、やっぱ鹿児島の白山観光ホテルのね、朝食、これはもう最強、バイキング、もう朝食バイキング系で人生で最強はやっぱ白山観光ホテルかな。やっぱ
他に何かないものもあったりするんですか。
まあもちろん鹿児島の名物いろいろあるし、突き上げ、まあ、さつま揚げかとか、京阪ってあのね、鹿児島奄美の名産があったりとか、もうほんとそこはね、朝ごはんで一回ナンバーワンになってんでね、そう、あの柏の炊き込みご飯があったりとか、お味噌汁美味しかったりとか、その卵かけご飯がね、うん、あんだけど、であの実は鹿児島って鰹節も有名なの、
うん、
でその鰹節で結構厚めにね、うん、スライスするのよ、それを卵かけご飯に、もう食べ応えのある鰹節が乗っかった、めっちゃ美味しい卵と、あの醤油とご飯の卵かけご飯とか、あのうまい、いつも母ちゃんと言ってたわ俺、白山の、もし鹿児島行きかと、ね、まあね、白山観光ホテルってね、すっごい景色のいいとこなんで、温泉最高なのよ、白山観光ホテルについてる温泉が、もう露天っていうか、その出たら、
うんうん、
もう目の前にもう桜島がドーンって見える、素敵な、行きてえな鹿児島、久しぶりに。千葉県ラジオネーム麻婆豆腐肉だし。帰り道が近くて一緒に帰るのが友達、帰り道で通りすがりの家の壁にタッチションして風刺画を描くやつがおしっこバンクシー。おしっこバンクシーね、
言うんですね、うん、バレてない、
バレてない、全然神出鬼没のおしっこバンクシー、いいね、いろんなこのおしっこバンクシーみたいなシリーズいっぱいね、欲しいね、
欲しいですね、
うん、うんこアンディーウォーホルと
か。なるほど、いいっすね、うん、全部面白いでしょうね、
ねえ。青っぱなゴッホ、
なんとかウォーホル、
いいね、なんとかウォーホル。宮崎県ラジオネームバスケットカウント。怪我した時ギブスにメッセージ書いてくれるのが友達、公衆便所の個室のタイルの隙間にエロい女子情報を書いてくれるのが未来人。あれ未来人だな、じゃあ死んだ方がいいんだね。ラスト、埼玉県ラジオネームクラスのあいつとは犬猿の仲。お前といるといつも楽しいから友達、まあ別に俺はそれ以上の関係になってもいいけど、キュンとくるやつ、急にキュンとくるやつ来た最後。なんかね、うん、 さあ、ということでですね。まあ、これで採用されても DP 加算されますので、どんどん送ってください。メールすべて小文字で、fumou@tbs.co.jp、fumou@tbs.co.jp、友達かそれ以外かの係まで待ってます。ということで、水曜ジャンク山下亮太のふもの議論は TBS ラジオで毎週水曜深夜1時から生放送。ぜひお聞きください。それでは本放送のディレクターズカット版をお楽しみください。どうぞ。
水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。
いやー、本当にね、結婚おめでとうコメントはやっぱ受けたいですよね。でも会場であんま受けてる人を見たことはないっていう恐怖って、
まあそうですね、
ね、どうしたらいいと思うって話をおじさんたちが直前までしてました。水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。どうも皆さんこんばんは、南海キャンディーズ山里亮太でございます、ね、いやもうね、それ6月なんかになってくると、ね、ジューンブライドなんて言って結婚する人が多いんで、まあ、この業界なんかでもね結婚する方が多い中で、我々、まあ、みたいなこう仕事をしてると、うん、なんかこうおめでとうコメントみたいなことね、たくさん求められるんですよね、うん、でこう撮るときなんかでもその人への恩もあったりとかするから、勢いよくとね撮ったりするわけですよ。こう自分のなんかネタとかね織り交ぜて、でこう撮ってる側からね、ありがとう嬉しいわなんて言ってもらって、いや全然全然もうね、お世話になってることがすればこれぐらい何でも言ってくださいよなんて言ってね、楽しい気分になってみて、急遽スケジュールが空いたからね、行けるようになったんで結婚式行きますよなんてね、 V 渡したんですけどなんて言ってみて、そこで驚愕するんでね、死ぬほど滑ってね。
そうなんですか。
いや本当にびっくりした。うん、こんなに人ってやっぱでも自分で考えた時にさ、確かにね、VTR 集中して見てる人がいないじゃん、
ね、笑いに来てないです
よ、ね、そうで、ご飯食べながらで、ちょっと隣の人喋りながらね、でよほどのスーパースターでもない限り、うん、VTR に全員が手や口を止めて見るってことないわけじゃない、うんうんうん、でその域に行ってない人間の、うん、なんて言うんだろう、俺面白いでしょっていう漫談、死ぬほどつまんないね。自分見てびっくりした。ちょっといじったりとかしてるのがまた、うん、そのさ、 V 撮ってる時に、はい、ね、その親族とかに向けてちょっと毒っぽいことが言ってするんだよね、本当にもう、ね、よくもこんなね、うん、あやつと結婚しましたね、娘さんもなんて言ってるくだりとかも入れてんの。
どうなんですか。
むちゃくちゃ滑るよ。
そうなんですか。
親族一つもらわないの。なんてひどいこと言うんだろうって顔で見てんの。
まあ、よかれですけどね。
そうで、やっぱね、その芸能関係の人とかになると、その芸能人とかも直でいるから、もうそのどっち側の方 の、 その地元の友達とかも、もうそっち見てるから、 V 出たとこで、
なるほど、
全然見えない
。大変なんですね。
そうだから、そんな中でも受ける V ってどんな V なんだろうと思って、うん、何をしたらいいんかなっていうのをずっとみんなに相談してて ね、何がいいんだろうねなんて、やっぱちょっとこう毒舌系かななんてね、ちょっとジジイを切ってみたりとかみたいな話して、でいろいろね、こうじゃあこんな感じでちょっと切ってみるからいいなんて言って、ね、控え室みんなでこうこうこうでこういうのをいじるのどうなんていうのをずっとやってたら、気づいたら俺と小川さんしかいなかった。みんななんか俺のなんかこう引き出しから出てくるゴシップがちょっとこうお気に召さなかったのが、ちょっと嫌気がさしてね、うん、出てってしまったっていう。だこれはだからもう式場でも受けないわけだから、だからそのどうしたらいいんだろう。よくね、あのデッドプール、映画デッドプールでもある方法ね、第3の壁っていうの、こう見てる人に第4か第4の壁っていうのかな、あの話しかけるような感じがいいのかなとか一生懸命言っててね、うん、最終的にあのサブサッカーのセパタクロちゃんがたどり着いたのはね、あのそういうのをもうみんながやめたらいいんじゃないですかって。僕が結婚する
とき
は山里さんに V なんか求めませんからって
言ってました。
なんかそれはそれで悲しいから、セパちゃん漫才やらせてくれよって言ってね、セパちゃん何回キャンディーで漫才やらせてくれよって言ったら、セパちゃんもなんかちょっと頬をあからめながら、ええなんて言うから、ただ漫才はお前が書いてくれよって、俺粋なね、そのなんていうの、たけしさんとかしてくださるようなジョークのつもりで、漫才はお前が書いてくれよなって言ったら、セパちゃんがめっちゃ嫌な顔したんだ。そろそろお前自分で死んだ書けよみたいな空気出ちゃって、ギスッとしちゃう。うん、まあだから、めんどくせえって話だ。そうだから、そうそうだからね、だから頑張んなきゃっていうのもありますから、もう大変、まあね、もうそういうのがね、いや、受けてほしい。
そうですよね。
うん、せめて。 でも自分が言ってた時も本当に、ウケてる人、やっぱ生でいて、生で喋る人はウケるのは、やっぱそのお客さんの空気とかね、察しながらできる。V だけの登場でウケてるって、相当難しいテクニックだと思うね。それを超えていけっていう。まあね、この時期ですから。あ、これはあれですよ。これを聞いてるね、関係者の方々。俺嫌だとか言ってるんじゃないですよ。その、怖いの。ね、怖いの、怖いんです。
なるほど。来る分にありがたい。
そう。ただ、怖いのって。
そうですよね。
だから本当に、スタジオにいる時ぐらい笑ってくださいっていう。あのね。誘い笑いを
そうですよ、ね、
していただければ助かりますなんていうことをね、思いながらでございますけども、直前ねそんな話をしてまして、そうね、あとね我らのあの不毛な議論のまあね、まあ数々のプリンセスたちがいますけどもね、本当我々不毛チームがトップクラスの幸せになってほしいと思ってた手島のゆうちゃんがですね、ねえよかったよ、
本当いいニュース、
本当なんか売れなんかもうこの人裏側の人じゃないかっていうぐらいのスピードで佐藤さんがネット記事を俺たちに貼ってくれたもん ね
全体ラインにね、僕
全体ラインにすぐ来て、
こんないいニュースがあ
るんです、真っ先喜んだのはね宮崎 P のスタンプだったんですよ、
そうですね、
そうね、妊娠されたということで ね、まあ、まだね本当に何がね、
そうですね、
本当体気をつけてね、素敵になってほしいなと思いますけど、そうそう待ってますからね、今さん本当に全然僕らもね応援の意味を込めて何でもメールテーマにしますんでね、できればご実家のおせんべいを持ってきていただければありがたいね、まあそんなやってますでね、そういうね、まあもう手島先生もなんかちょっと懐かしいよね、このスタジオに来てもらってさ、カンガルーの金玉の洗濯機あげたね、俺も本当にあの時は手島優さんが忘れられないんでね、だから話になったらね、小野乃々佳さんがね、ちょっとこう、皆さんがなんかね、
はい、
その玉金みたいなニックネームをつけるみたいなくだりがあったね、ラジオであって、はい。で、じゃあせっかくだからね、玉金の、なんかちょうどオーストラリアに、カンガルーさんのね、玉金を使った洗濯機があるっていうから、それをプレゼントさせていただこうみたいなね、で、お呼び立ていたしまして、まあ、二人ともやっぱバラエティーもさすが手だれだから、もううまく立ち振る舞ってくれて、もうね、小野さんなんかももう、やだちょっと、みたいな感じでね、もういい試合ができたなと。俺も忘れられないのが、そのね、このカンガルーのね、そのお玉金、結構リアルにね、こう再現されてるっていうのがついて洗濯機のやつを、手島さんが頬にそっとですね、あったかいんだからって言ってる。あれがね、天才だなと思いましたね。そしてですよ、ね、私先日それこそね、懐かしいっちゃな、懐かしいメンツで、お酒を飲む機会がございましてね、大吾さんから久しぶりに連絡いただいて、千鳥の大吾さんから連絡いただいて、ざっと飲めるかっつって、大吾さんもすごいこう朝僕が番組やったことを、気にしてくださってて、でずっと週末とかだったら行けんのかって、あ、行けます、なんて言って。で、そっか、じゃあ久しぶりに飲むか、って、はい、っつって、まあ、大悟さんと夜飲んでたら、大悟さん俺に内緒でこう、ちょっと何人か呼んでくれてて。で、回って行った瞬間に、久保田先生がいらっしゃって。で、お久保ちゃんなんですね。おぉ、つって。で、大悟さんと3人飲んでて、でまあ、いろんなね、話になって、本当にもう、やっぱ、こう昔一緒にねコントやってた頃の話とかになったりするわけで、そしたらまた遅くなりましたってこのダイヤのツーちゃんが入ってきて、そうでまあ4人でずっとねこう酒飲みながら、ああだこうだね、昔沖縄でね、こう若手の頃沖縄にねロケ行った時にね、こんなことあったなあんなことあったなみたいな、こうみんなでね泊まるホテル、まあ結構若手芸人いっぱいで行ってて、であの頃なんかこうまあ、ホテルの部屋の鍵とか代表して、まあ、みんなで結構相部屋だったから、代表して、こう、誰か持ってて、で、その鍵がなくなったなんて言って、そしたら、つーちゃんがもうすぐその犯人を見つけて、ノンスタの、井上が、鍵ずっと持ってたら、あいつの悪しやがったさ、あいつ酒飲んで訳したって言って、で、みんなでも、井上お前つって言って、もう、鍵探して見つからなくて、まあ、最終的にちょっとこう、スペアのやつで、ホテルに連れて、相当迷惑かけて、井上、お前、いい加減しろって、いや、俺、わからんねんなっていう話が昔あってね、そんな懐かしいな、それって言ったら、つーちゃんが、あれ、俺やでって。 あの科学者俺やねっていうのがあったりとか、もうそういうのをね、うん、そうかそうかお前、まあそんなことよりなっていう、井上の謝罪もなく、そんなのがあってでやってて、結構そこの一軒目のお店で4人でこうね飲んでて、ちょっとあのもう昔からねザとあの大悟さんがザとあのお前明日早いんかって、もう本当に大悟さんって出会った時2人飲みの時からずっとこの言うセリフがあるんだよ。でしばらくはもう早いのか分かってるから大悟さん聞かないか、はい、で大悟さんはいつも俺に気を使って、もう今日疲れて帰るわって言って俺が帰るのを、でその後飲みに行かれたりとかしてらっしゃったから、そのセリフ言わなかったね、ずっとしばらくこう、俺が朝の仕事やるようになってからは、明日早いんかって言うと、俺は絶対ついてきちゃうとか言わなかったんだけど、この久しぶりの朝と明日早いんかって言って、言ってくださったから、その時俺も言う返しが必ず決まってて、明日は、14時入りなんで、13時40分まで飲めますっていうのが、いつもこれもうずっと、昔から、まあ昔だったからまだ俺がバイトした時だから、明日バイト何時かなんで、何時まで飲めますって言って、したら、お前なっていうやりとりが、その、出会った時、もう二人とも全然まだお金が長い時のやりとりがあって、それをもう一回、久しぶりに振ってくれたあたりにもうキュンとしちゃって、明日何時なんで何時まで大丈夫ですって言って、いや、そんな長くはやらんわ、みたいな。じゃあちょっと、次の店行こうかっていうの、まあ、後輩がやってるバーがあるからっつって行って、まあ、4人で移動して行ったら、こうドアガラッと開けたら、そのカウンターが丸7席分ぐらいのカウンターがあって、バッと開けたらなんかこうキャップをかぶった一人男性が座ってるわけ。青崎先客かなと思って、その、ま、丸い椅子みたいなやつがくるっと待ってこっち見たらネゴシックスよ。
そこまで、
ジョッコスお邪魔するよなんて言って、あらネゴちゃんなんて、うん、なんかね、キャップに寝るシャツで、ね、なんかね、ラジコンのプロみたいな格好してた。ラジコンのプロみたいな、これ、ラジコンのプロの人かなと思った、猫だった。で、猫がいて。で、またちょっと、それじゃあ乾杯だな、みたいな、久しぶりに、ガーッと出したら。で、今度、ちょっとガチャッと開いて、この中山交代を。そう、同期が集まってさ、うん。うん、まあでも気づけば、ね、うん、あれって、もう、コータ津田、僕はバチバチ。
あ、そうなんですか。
そう。で、そういや、津田久保ちゃん、ね、これバチバチ。
YouTube とかで。
そう。
あ、なるほど。
なんだけど、なんかそう、おそこ、なんか大丈夫、お前らもう大丈夫なんかって言ったら、うん、いや、今9000円や、みたいな。でもなんかそれでもみんな、昔こんなことしたら、あんなことしたら、とか。沖縄で兵隊さんに怒られたなとか話なんか、
沖縄多いっすね。
沖縄とかね、あとね、ほんとそういうの、若手の頃のね、それなんていうの、はい、俺たち沖縄で仕事してんじゃんっていう。で、その頃俺がね、2004の後ぐらいだったから、うん、M1 の、うん。その、俺だけ変に忙しくて、うん、海で飛行機の時間から換算したら、うん、この時間までは出ないきゃいけないっていう時間があったのよ。はい、俺だけ先に、はい。で、それの、ギリギリまで俺頭びしょびしょで帰ったっていうのを毎回言うのよ、みんなで。そう、海でずっと遊んで帰ったみたいな、ずこそんなんで話し合ってて、みんなでな、昔このメンツでやろうと思ったコントとかあるもんなみたいな。でそろそろもう俺たちもみんな頑張って、言っても千鳥さんなんかもうど真ん中じゃん、芸能ので、言っても津田っちなんてダイヤだから、今度の27時間テレビの顔のうちの2組いるしね。で言ってもトロさんもチャンピオンね、うん、であとはもうね、あとはちょっとあれですけど、
チャンピオンですよ、コウタさんも
一番危ないやつなんだから、コウちゃん。まあでもコウちゃん、いやでもキレッキレだったな、うん、コウちゃんはやっぱさすが。でまあネゴもね、うん、いるし、ちょっともうみんな大悟さん、今大悟さんがここで何かやろうって言っていけんじゃないですかみたいな、確かになっつって、うん、じゃあ何やりたいって時に、うちらずっと千鳥スーパー千鳥パーティーっていうユニットだったの、うんうんうん、それこそまあもちろんダイアン2人ともいたし、トロサーモンも2人ともいて、うんうん、でまあ千鳥さんいて、で俺ネゴコウちゃんで、ずっとユニットライブみたいなやつだね、僕、全部企画構成、うん、脚本、うん、全部大悟さんやって、そうで大悟さんがそのスーパー千鳥パーティーで必ずやるコントがあるんだよ、うん、それが、こう、 覚えてるやつで言うと、はい、トイストーリーみたいな話なんだけど、はい、あの俺たちがそれぞれみんなおもちゃなのね、うんうん、で、まあ、ノブさんが子供かなんかで入ってきて、でその俺たちがこうおもちゃで、それで、まあ、子供がそれ遊ぶみたいで、ノブさんが子供がはけてった瞬間にあの、まあ、おもちゃが動き出すんだけど、その時におもちゃが動き出したと同時に本当に和風な祭り囃子が聞くね。テレテレテレテレテレテレテレってやったら、おもちゃたちが急にむちゃくちゃ踊んのね。で、踊って一回袖はけたら、みんな顔白塗りになってて。で、あの、中山浩太が担ぐ大蛇を崇めるっていう。あの、毎回白塗りが大蛇を崇めるってオチなのよ。トイストーリーの時もあれば、あの、本当に恋愛物の時もあるんだけど、最終的に全員白塗りで、中山浩太とツーちゃんとか、ユースケが、大蛇みたいなやつをこう、崇めてて、ネゴは、箱に、でっかいプラスチックな箱、もう、両手で抱えるのに精一杯ぐらいの大きな箱に、カラーボールいっぱいあって、それをこう、ずっとシャカシャカ振るっていう。
おもろいね、
うん、俺はずっと木の棒の先に木の実がついたやつを振り回すっていうので白塗りで全員裸でずっとやって、それを大吾さんが、はい、あの中央の座布団に座って見ながら酒を飲んで、うん、クーって酒飲んで、うん、トンと言ったら暗転っていう、ね、っていうネタ、これを、そろそろテレビでできるんちゃうかって大吾さんおっしゃったから、テレビを何、まあ、ちょっと知ってる人間としては、はい、大吾さんできませんよってはいう話をしてて、深夜2時過ぎ TBS ラジオからお送りしてます、水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論です。なのであのね、白蛇のコントやらせてくれる、番組の方、あの我々待ってますんで、仕上がってますんで、でね、あのね、その白蛇の舞が始まる前の音楽ってね、うん、なんかね、時々、はい、その和風異世界で流れんのよ。俺すっごい、すっごい上がんの。テレッテテテレテテテテレッテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテぐらいで、みんながこうガンガン踊るっていう。
なんかの音源
そう
あるのかもしれないですね。
どうやって自然に顔白くするかっていうのでめっちゃ会議するのみんな。ね。いや、なんか本当になんかそういうなんか青春だし、なんかこうあの頃の感じのままでみんなでこうあえてね、なんか楽しかったけどね、なんかそういうのもあって、まあそれで言うとね、本当今だからそういう、そのちょうどそうやってみん集まったメンツがもう必死こいて世に出ようって、もう売れるためにどうしたらいいんだっていう時期ぐらいがちょうど今その高橋情熱らで描かれてるところだから、ちょうどそこら辺M1 2004前夜ぐらいが今ちょうど
ってことですよね。
そう、ね、あ、そうそうそう、はい、でなんか大子さんもあの見てくださってるって言ってて、みんなあの俺のあれどこで出るんやみたいな、みんなが俺のあれどこで出るんやのどれですかの内容が、はい、もう全てがコンプライに引っかかるっていうね。それは無理です、それはできません。
う
ん、そうそうね、でまあそんなのがね、まあ、だが情熱はある今 ねドラマ本当に
面白いですね。
いや、ありがたいですよ、ね、本当。でもさね、面白いですねとか、本当にもうこの業界とか言ったらいろんなところで言ってくださる人がいて、ね、今日もあの元玉結びのねプロデューサー安倍ちゃんが、はい、いやもう最高ですみたいな時にさ、俺もさ、いやありがとうねなんて言ってんだけど、うん、あれ俺この立ち位置で会ってたっけなと思って、俺出てないし本別に原作だからそう、なんかありがとうねっつって、でもまあまあそれぐらいは森本慎太郎とシンクロしちゃってんだろうね、気持ちがね。
いや、まあ、うん、まあそうとしましょう。
そうだからもう、ストーンズ見ると緊張しちゃうもんね、あれこの収録やったかなみたいな。
いやいやいや、
ああ慎太郎くんかみたいな。
いやいやいや、うん、
そう、
はい、でもすごいですよね。
そう、
も
う森本さんすごい。で、そあのそんなんをさ、はい、言ってたらさ、なんかその、はい、あの、うん、ワンオさんにさ、うん、あのちょっとこうじゃあこれ見てごらんって言って、うん、ワンオさんが顔変更アプリみたいなやつで、うん、慎太郎くんのとこに俺の顔はめてパッて見せてきたの。、うん、
どうでした
慎太郎くんって、なんで俺に似てるんだろうね。こんなにベースが違う。はっ ってなってくる。いやでもね、本当だから情熱で今は本当ちょうどだから M1 前夜です。で、ね、何が嬉しかったって、昨日ね、爆笑問題カウボーイ で、そうよ、太田さんが見てくださってて、ね、ですごいこう、ドラマが面白いんだよって語ってくれて、ね、うん、で、なんかね、もう本当、みんなすごいと、うん、それぞれもうね、もう若林役のね、はいはいはいはい、の海人君もそうだし、もう本当、山里役なんか、そっくりなんだよって言ってくれて、森本慎太郎君がすごいんだって。うん、でそのなんか俺の説明するときに太田さんが必ずあいつほら性格悪いだろって、それでこんなことやってんだよ性格悪いだろって時に田中さんが一回も否定してくれない
。そこですか、うん、そっちですか。
ああいう時の田中さんって本当にもうまあね、井口くん言う通り本当に俺に関心なんか1ミリもないんだ。でもすごい熱量で ね、なんか太田さんが飾ってくれたって。でもね、なんかそうなんか見る人をそうさせるものがなんかあのチームにあると、みんながすごいドラマ楽しく撮ってて、でも俺もう南海キャンディーズがついに結成したんだけど、富田美優さんすごくない、ね、俺言ったらね、キャスティングはもともと知ってたけど、これどうすんだろうと、身長言ったら、ね、慎太郎くんでかいから、その富田さんの身長では絶対 ね、いやどんな厚底を履いたりとかしてもカバーできないってこと、うん、もうさ一瞬にして関係なくなるね、
うん、すごか、
演技力すごすぎて。そうよ、
山里さんから見てもも
う、いやもうだっておしずだもん、喋り方とか、
まとか、
うん、あの頃の感じ、そう、あのなんかこう言いたいけど本当になんか、いやちょっともうこのネタやりたくないって言いたいけど言わないでもごもごしてるとこに、そのもごもごを見て俺も思うわけ、この子は絶対俺にボケじゃなくて、両ボケのやつがなんかキャンディーズって今ね、そこなんで前回の話で両ボケでやってて全然ウケない、どうしようってやってる時に、おしずはツッコミをやってほしいって言おうとしてるけど、でもおしずは口下手だから、それでもごもごしてるとこに俺が畳みかけるように、おかしくないそれ、俺書いてるしさって言って言って、で言いたいことをグッと飲み込んでるけど、それじゃダメなんだって、あの顔とかの作り方とかもうまんまだからね、あの時あそこにいたってぐらい柴良太郎感あるよ。見てたこの瞬間っていう、そうで全員があの時の俺たちのところにいたってぐらい、もうあんな感じだった、おしず本当に。で俺も分かってんだよ、これおしずこれいい、もう絶対もうこの形やめたいんだろうな、両ボケ、もう男女ってだけでだいぶ際立ってるからいけるけど、俺男女でまず対戦相手減らして、で両ボケで超対戦相手減らして、でスーパーマイナー競技の全国大会に出ようとしてたから、作戦としてはし、俺もボケたかったし、ボケ出身だから、だからその俺の作戦も分かんないくせにみたいな感じでねじ伏せてたけど、でももうこれは立ち行かんだろって、でいろんな人に言われて、確かになっつって、俺なんで組んだんだっけな、そうだって面白いこと組んだら売れるって言ったのに、なんでその面白い子をうちの子ってこんな面白いんですよって前にやんなかったんだろうって気づいた回がこの前で、あの瞬間の感じとか、あ終わって舞台袖で照れながら俺がハイタッチして向こうが間違ったのか、もうなんでってぐらいそっくりになるよ。いやすごいよ、だいたいでもね、なんかそういう大事なシーン撮る前で連絡くれんだよ慎太郎くんが、山里さん今このシーンなんですけどこれってどういう気持ちでしたって、この時ってあのどれぐらい嫌いでしたとか、それとも信頼感どれぐらいですかとか、めっちゃ細かく連絡聞いて、でなんかあこれこうでねこうでねなんて言って、あ分かりましたって、すっごいスッてすっごい分かってくれるので、一番説明何回しても伝わんなかったのはイタリア人の時ね。
なかなか理解が難しいと、
どういうことですか、どういうことですかって、これどういう気持ちで舞台立てたんですか、いやそれもう本当にもう立たなきゃねっていう感じでやってかなみたいな。
そう、
いやーすごかったね。でまあそのシーンもすごくてさ、そうで本当にだから俺もう慎太郎くんのそのこととか、その富田美優さんが、はい、っていうかだが情熱のあるチームは結構おしずの個展とか行って、でおしず行ってくれるんだけど、富田美優さんが言ってたのが、慎太郎くんがもう撮影現場ではオフの時も俺の感情練習するというかやるんだって、こう誰かの何かに対してこう嫉妬するようなこと言ったりとかで、それがもう怖いって ぐらいやってるって聞いてさ、でなんかすごいなんかそれでね俺申し訳ないなと思ったのが、慎太郎くんがそのいやっすね若林さんがね差し入れして盛り上がったからちょっと俺も負けるわけにいかないっていうので、それなんかちょっとねなんか食べたいのあるって言って、なんかこう山里さんの役になってあの差し入れ聞くって、なんかその差し入れっていう若林さんがやったことに対してそれをその若林さんの差し入れを嫉妬するっていうことをオフでやって、みんなにね差し入れ何が欲しいとかさなんかアドバイスあるって、いやそれも山里さんじゃんそれって、だって慎太郎が出てるのは差し入れ関係ないじゃんっていうツッコミが入らないぐらい山里としてなんかそういうなんか差し入れのこと聞いてくるのとかすごい、でもそれって行き過ぎてて怖いなと思ったって、その俺が慎太郎くんに聞いてくれって頼んだだけなんだよね
頼んだんですか、
うん、もう分かんなくてさ
何を差し入れますか、うん、
聞いといてくれるっつってあのやったらさ、それで慎太郎くん怖がられちゃってたっていうねそうで、はい、慎太郎くんから襲ったのよ、はい、山里さんにリサーチの結果来ましたっつって、卵サンドとかあのパッとつまめるサンド系がやっぱ人気でしたね、ありがとう慎太郎くんと LINE でね、ありがとうと、だったらほらうちら伝統のやつあるじゃん、卵サンドで有名な、うん、それだよしとね、でこれでね向こうね若ちゃんのカレーパンも相当評判だったけども、こっちはもう事前の情報を聞いてね、サンドイッチがいいって言ってるとこに卵サンドがいいって言ってるとこに、その卵サンド界でも差し入れでも最強と言われてるあのなんね上野屋だったかな、なんかあんのよ麻布ってあのおしゃれな街ね、あのねもうそこ見るそこかねあの芸能人がうろうろしてるあの街のねとこでそれだっつってねもう決めてさ、でいけると思ってで玉でいけると思ったらさ、森本くんラジオで言いやがったらうん、しかも言い方ね、山里さんからこう連絡もらってね探ってくれって言われて探ってて、で俺サンドイッチだよねこれじゃないですかねなんて思って言ったんですよっつって、で卵サンドとかいいと思いますよって言って言ったら、ジュリ君がねまたストーンズのアイドルの天才、ね、ジュリ君がね、ああそうなんだでも流行ってるもんねなんてさ、フルサンドとかさっつったら、あそれ現場確か嬉しいかもって言ったらさ、慎太郎君がもう俺に乗っ取られてんのか、でもね山里さんはそんなとこ止まらないと思うよもう卵サンドっていう情報とか出してるからってなるとその上行くと思うんだよね、
まずいね、
で俺もそれ聞きながらラジオ聞いてたのね、あっはっはってちょっと呼吸も手足ビッとるえ慎太郎慎太郎ってダメダメダメと思って、であでもそうだと、はい、あれがあるとね、アイスだ
アイス
アイスの暑い季節でアイスとアイスでしかも自分で、ね、ソフトクリームとか作れるアイスを機械入れたらいいんだって思ったぐらいで、慎太郎くんがアイスとかもねそういうのも想像つくやつ持ってこないんですよ慎太郎くん発泡さよりで結果、うん、恥ずかしいんだけど、うん、どうしようってもう今マネージャーに相談してて、
悩み中
結局行こうと思った日間に合わないから、うん、ちょっと今リスケしてんだスケジュール組み直してんだ、
東京都ラジオネーム裸眼の目玉焼き。ここまでのあらすじ。知り合いから預かった犬に芸を仕込む山里。お手とお座りは覚えさせたので、明日は三八マイクの自然な高さ調節を教えます。水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。
それができたら超一流ですよ
超面白いね
そこはでも最大のオケになっちゃうけどね犬がトコトコってついてどうぞって下げてくるって、ね、さあそしてですね、まあ、あの懐かしいね飲みの話があったなんてね、はい、さっき言ってました。さらに懐かしい飲みがもう一個あって、そう、それはあの僕の大学時代の先輩とか、まあ、後輩も来て、まあ、僕学生寮だったんでね、北斗寮っていう寮生で、はいはい、で、まあ、今もずっとその連絡とか取り合ってる中で、うん、僕らの先輩でものすごいこうなんて言うんだろう、かっこいい先輩いて、で、なんか本当もう寮の時からバンドやったりとかして、そうで、なんか もう寮の行事とかでも、まあ、仕切る範囲のとこに入ってめちゃくちゃこう学校といろいろこう戦ったりとかしてて、で本当に生き様のかっこいい先輩で、で音楽で飯食ってこうかななんて言って、音楽をすぐ全力でやって大学卒業するまで、でこのタイミングで音楽で成功しなかったらもうこのバンドとかで将来食ってこうっていうのはすぐやめるって言って、で頑張り続けて、ああもう音楽じゃこの表方でバンドじゃ食えないってなった瞬間に就職活動始めて、で、まあ、葬儀屋さんの方に行くの。で、その時に言われたのが、いや、俺その先輩には、でもね、俺も今お笑い目指して関西来てるから、夢を諦めて、こう、職業を変えて、行ったら全然違う職業に行くっていうのって、どういう気持ちなんですかみたいなことです。次にその先輩は、いやいや、何も変わってないよと。そのバンドということで音楽に関わるっていうことができなかっただけで、じゃあこの音楽を関わりたいっていう気持ちを持ってこの業界に行って、この業界で音楽とどう絡めることができるかっていうことをするっていう、音楽のっていう自分のやりたいことの表現方法が変わるところに行くだけだからっていう話を聞いて、なるほどなーなんて言って、でその人は見事その、葬儀屋さんで、その中に見られなかった音楽で送るっていう科を作った。そう。っていう、なんかすごい先輩で。でも本当に、その先輩が、お仕事辞めて、生きてるからにはなんかもっとワクワクすること しなきゃいけないっつって、一回の人生がやりたいことやろうと思うっつって、海外に行くってなって、海外で、その国の人たちのためにインフラを整備したいって言って、で、もう日本をもう、まあ、帰ってこない覚悟で行くと。っていうので、みんなちょっと顔見たいなっていう連絡回ってきて、じゃあちょっとみんなで会いましょうなんて言って、で来れる人だけ、大阪と東京でね、みんなもう日本もう全国行っちゃってるから、もう言っても寮生はね、寮全国から来てるから、みんな地元に帰ったりとかしてるから、でまあちょっとこう感じのね、先輩が間取って次集めてくれて、でその俺は大阪の会で会いに行けて、ちょうど収録のタイミングで、でもうこう相変わらずもうかっこよくて、その話聞いても、でも後輩たちみんな集まってさ、もう後輩たちもあの頃ね、なんかこう寮の中でさ、アホみたいに飲んでた、みんなメンツがさ、それぞれしっかりとしてさ、大人になってるの、警察官になってるやつもいればね、でそんな色みんなで、俺の部屋っ子のさ、俺の自分が部屋長の時の、入ってきた子とかも来てくれて、久しぶりに、お前、20年ぶりぐらいなんだよ、部屋子に。でも本当に、俺のことも本当にこう、お兄ちゃんみたいにした子だからさ、元気してっかなんて言って、お前何してんだ今みたいな話して。で、あの頃やってたバイトあるじゃないですか、もう、正社員になりましたって、もうあんま続けてたんかねみたいな。そうなんです、なんて言って話して。で、もうその、かっこいい先輩の、もう、最後にね、今日はこの、大阪ね、最後ちょっとみんなで消えれるために、今日なんて俺ちょっと遅れてたの仕事で、消えれるためにちょっとみんなであれやってもらってんねん、あ、なんですかっつって言って、頭刈り込んでもらってんねんっつって、っつって、でバリカン出されて、そしてやますとお前も一刀入れてくれっつって、でこの頭で裸一貫で勝負したいから、で帽子かぶってらっしゃる、帽子パッとったらもう狩るとこどこにもねえ結構な人数でみんな買ってるから、遠慮なく言ってくれって言うけど、ツルッツルのとこにさ、
よかった
クールポコです。多様性のこの時代、いろんな男がいてもいいんじゃないかと思うようになりました、2時です、まあ、このタイミング、これを読むことが一番のやっちまったなんですけどね福岡県ラジオネーム布団から唐揚げね、そうで、こう断髪式みたいなやつやって、で本当僕らは本当にことあるごとにですね、肩を組んで歌うっていう習性がありますもんで、みんなで肩組んで、で寛大の歌を歌うという、歌って、で、まあ、大阪デイが終わって、で次の日が東京デイだった。それで俺はその次の日は仕事で行けなかったんだけど、グループラインにその送ってきてるんだよ、動画の光景が。で初日は結構ね、寮の中でもその言ったらしっとり飲んで語るみたいな回だったの、でも2日目はそのみんなで、俺と同い年ぐらいだから、まあ、みんな40 45とか、まあ、後輩の方は40代、うんうん、で上はもう50の人とかいらっしゃる飲み会の席で、うん、動画見たらびっくりじゃない、あの時と全くノリが変わってないのやつから本当にもう飲み会隊長みたいな人先輩いらっしゃって、もうその飲みといえばこの人みたいな、うん、もう酒の神って言われてさ人がいらっしゃるの先輩で、その人が
変わってない、
か全く50で全く変わってなくて、で、あのその人が、まあ今だったらね、今だったらコンプラとかダメかもしれないけど、一気って絶対ダメじゃん、今
そうですね、
あの頃そういうコールみたいな流行ってた
のよ、ありましたね、
そのコールをずっと作って後輩に教えるっていう酒の神様がいたの、その人が動きキレッキレでピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッ飲んでってやってる姿、涙で震えたもんね、にじんで、それでみんなで飲んだりとかさしてて、あとうちの寮ってあのカラオケのルールがあってね、でうち寮祭ってのなんだけど、寮のお祭りやときに各グループで、あの出し物がもう決まってんの、もう寮ができたときからずっと、でうちはあのフーピードッグって言ってパンを売るっていう、フーピーって言うフーピードッグはホットドッグを売るのずっと、
なるほどなるほど、ドッグね、
で1階の巨大グループはね、1階の巨大グループマンモって言うんだけど、マンモはうどんを売るのね、うどんとカラオケなの、そのマンモカラオケってなってね、
はいはいはい、
そのマンモカラオケはみんな行かなきゃいけない、絶対、うんうんうん、でマンモカラオケのルールがあって、はい、マンモカラオケは間奏の間にずっとお酒を飲まなきゃいけないってなんだよ、うん、その歌ってで間奏入った瞬間に先輩たちがみんなジョッキー持ってきて
なるほど、
おいおいって言って飲むって、今本当昔ね、
はい、
合意のもと、
はいうんね、っていうルールなんですね、うん、まあ、カラオケ、
うん、でみんなも楽しいから、でそれをやって、うんうん、で横に、うん、そのゴミ袋持った方が立ってて、
なるほど、あれ
そうあったでしょ昔ってね、
あった、
うん、でゴロゴロって繰り返してで吐いていけるかって言って2番行くっていうねそういうのあって、ね、懐かしいなーなんて話したの大阪で、それやってたからね。
いまだに、
うん。まだ。やってたよ。やっぱそのね、めちゃくちゃかっこいい先輩が、キューティーハニー歌って感想でゲロ吐いてる姿見たことあったもんね。めちゃくちゃ元気。みんな楽しそうな顔してたわ。
水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら、
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで